12、議会だより。13、17、22は中身出しです。編集、議会だより編集委員会。議会総務課、電話、463-0549。ファクス、463-0307。13、朝霞市議会、議会だより、令和7年第4回定例会。14から16は、込み出しです。市議会人事が決定。令和7年第4回朝霞市議会定例会は、昨年の11月27日から12月18日までの22日間の会期で開かれました。定例会最終日には、議会人事が次の通り決まりました。総務常任委員会、委員長、須山健が、副委員長、金本直政、野本和幸、高堀良太郎、遠藤光弘、渡辺隆二、教育環境常任委員会、委員長、宍倉春樹、副委員長、西さやか、福川貴子、宮林聡美、黒川茂、建設常任委員会、委員長、権淳一、副委員長、飯倉和樹、石原茂、利根川仁、駒巻陽子、田辺敦、民政常任委員会、委員長、増田智美、副委員長、岡崎和弘、田原良、本田牧子、石川恵子、富山牧。議会運営委員会、委員長、岡崎和弘、副委員長、田原良、石原茂、増田智美、飯倉和樹、利根川仁、本田牧子。朝霞地区一部事務組合議会議員、石原茂、高堀良太郎、駒巻陽子、富山巻、野本和幸。浅川港資源循環組合議会議員、須山健が、飯倉和樹、宮林里美、本田巻子、野本和幸。埼玉県都市ボートレース企業団議会議員、岡崎和弘。議会だより編集委員会、委員長、西さやか、副委員長、宍倉春樹、宮林聡美、黒川茂、田辺敦、石川恵子、富山牧、金本直政、渡辺隆二。議長、副議長、挨拶。野本和幸議長、遠藤光弘副議長の顔写真があります。市民の皆様には、平素から市議会に対しまして、格別のご理解とご支援を賜り、心より厚くお礼申し上げます。私たちは昨年12月に開かれました、令和7年第4回定例会におきまして、議員各位のご推挙により、議長、副議長に就任いたしました。この上なく光栄に存じますとともに、その職責の重要性を考えますと、身の引き締まる思いがいたします。市政における二元代表制の一翼である市議会の果たすべき役割を認識し、円滑な議会運営に努めてまいります。さて、本市を取り巻く環境は、少子高齢化、子育て支援、防災対策、都市基盤の整備など、多くの課題があります。こうした課題の一つ一つに対して、市民の皆様の声を真摯に受け止めながら、議会として丁寧に審議し、地域の未来を切り開いていくための役割を果たしてまいります。また、現在市議会では、市民の皆様により開かれ、 よりわかりやすい議会を目指して、議会改革に取り組んでいるところでございます。引き続き情報提供と共有化を図りながら、多くの市民の様々な意見を反映できるような議会づくりを推進してまいる所存でございます。市民の皆様におかれましては、引き続き市議会活動にご理解とご支援を賜りますよう、謹んでお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。議場全景の写真があります。
14、議案の件名と要旨、議案第72号、73号。この定例会では、市長から18議案が提出され、可決・同意しました。また、議員提出議案は1件提出され、撤回されました。議案の件名と要旨は次の通りです。なお、議案審議結果は市ホームページに掲載しています。QR コードがあります。または、朝霞市議会、議案請願審議結果で検索。議案第72号、第6次朝霞市総合計画基本構想について、原案可決、賛成多数。説明、平成28年に令和7年度を目標年度とする第5次朝霞市総合計画を策定し、各種の施策を推進してきましたが、令和7年度をもって計画期間が終了することから、朝霞市総合計画条例第4条の規定に基づき、第6次朝霞市総合計画基本構想を提出するものです。本構想は将来像に誰もが誇れる暮らし続けたい街朝霞を掲げ、将来像実現のための基本方向と共通理念で構成しています。質疑、デジタル戦略の練り直しを。富山真紀議員、質問。第6次朝霞市総合計画に盛り込まれたデジタル田園都市構想総合戦略について、内容が貧弱で朝霞市の未来像が見えてきません。計画では教育分野のデジタル活用は限定的に不登校対策にありますが、防災や行政手続き、福祉、子育てなど、暮らしに直結する分野での具体策や成果指標がない。近隣の戸田市はデジタル化先進自治体なのに十分に学んだ形跡もなく、人口増加を前提にした将来像にとどまっています。もっと本気でデジタル化に取り組むべきではないですか？市長答弁。第6次総合計画はデジタル田園都市構想総合戦略と一体的に策定をすることから、総合計画審議会でも委員にデジタル分野に精通した方を委嘱し、多くのご意見をいただいて策定を進めてきました。朝霞市としては、来ない、書かない、待たないといった市役所を目指し、いただいたご意見は全庁で共有して、実施計画や関連する個別計画などにデジタル化に関する指標を設けることを検討していきたいと考えています。総合計画のガバナンス。黒川茂議員、質問。総合計画は、朝霞市の最上位の経営計画と認識しています。これは、誰が誰に対して実行するように求めるものでしょうか？市民や議会に求められるものがあるのでしょうか？また、市長が就任されて半年以上経過していますが、その中で公約は計画と整合性をとっているのでしょうか？また、財政計画との連動はどのようになっていますか？市長答弁。市長公約については、総合計画の体系の中に内包され、総合計画から作成される毎年の実施計画に反映するものです。市長公室長答弁。本計画は、行政計画として市長が行政機関に実行を求めるものとして策定していますが、市のまちづくりを進めていくために、 市民や議会にも同じ方向を目指して協力を求めるものです。総務部長答弁。財政計画を総合計画に位置づけることにつきましては、他市の事例も踏まえて調査したいと思います。総合計画の今後と振興管理について、田辺篤議員質問。市の最上位計画である総合計画、期間10年は各部の主要計画をその部署の審議会で振興管理しつつ、その評価結果を総合計画の外部評価に上げることで、PDCA サイクル、計画から実行までの道筋をより効率よく実現できます。これまでは外部評価委員会が市政全般の膨大な事業をすべて評価するために、負担も多く時間もかかり、結局評価した内容を直ちに次年度に反映することができていません。計画や審議会の設置のない部署の改善も図りつつ、こうした課題を早急に解決すべきではありませんか。市長公室長答弁。外部評価のあり方について、いくつかパターンを考えていますので、外部評価委員会でどういった形でより良い評価ができるのか、今後の方向性を決めていきたいと思います。また、評価に関しては、行政側はおおむね順調という評価でも、市民の満足度は高くないなど、乖離の部分もどうやったら埋められるのかなど、評価のあり方については、今後も考えていきたいと思います。議案第73号、令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算第3号、原案可決、賛成多数。説明。補正額は3億6185万9000円の増額で、予算総額は551億4170万2000円となりました。歳入は国庫支出金、県支出金、繰入れ金などを増額し、諸収入、支債を減額しています。歳出は人事院勧告を踏まえた、職員の給与等の改定に伴う補正額を計上し、機構改革に伴う庁舎等管理工事や徴用器具購入費、介護給付訓練等給付費負担金、生活保護費、小学校の通級指導教室整備にかかる公用器具購入費や校舎改修工事などを増額します。また、新たに保健センターの欄配線工事、東朝霞公民館施設改修工事を計上します。質疑。カーボンニュートラル宣言の意義。田原良議員、質問。ゼロカーボンやカーボンニュートラルは、脱炭素、ゴミの減量、緑の保全創出が三本柱と言われており、ゴミの減量や緑の保全創出は本当に大事なことです。ただ、脱炭素については本当に地球温暖化対策になっているのかという指摘が以前からあり、最近では左翼ビジネスのようなメガソーラー問題も注目されています。このような事業に莫大な費用を投じるよりは、もっと守るべきものや優先すべきものがあるとの意見もありますが、市長の考えを伺います。市長答弁。カーボンニュートラルについては様々な意見がありますが、近年の猛暑や集中豪雨など気候変動の影響はすでに市民の生命や暮らしの脅威となっており、将来世代に安心して暮らせる環境を引き継ぐためにも温室効果ガスの削減に取り組むことは自治体の責務だと考えています。また、カーボンニュートラルへの取り組みは環境面だけでなく、エネルギー費用の削減や防災、健康の向上、そしてまた快適で魅力ある暮らし続けたい街の形成にもつながるもので、市民、事業者の皆様と丁寧に対話をしながら進めていくことが大切だと認識しています。小学校運営事業について、福川貴子議員、質問。 この事業費は聴覚障害者の入学者のための準備費用とお聞きしていますが、どのような備品を揃える予定なのか、またどういった準備工事を予定されているのでしょうか。学校教育部長、答弁。購入する備品は、障害種ごとに必要なものを通級指導教室の担当教員にも確認を取りながら決定しています。具体的には、高音障害の指導には、息の出方を確認する鼻測鏡や、口の中を確認するペンライト、歯型模型等の購入を予定しています。喫音障害の指導には、リラックスした中で話をするためのコミュニケーション用の玩具や絵本等の購入を計画しています。難聴障害の指導には、静かな環境が必要なため、通常の教室での指導が難しく、防音の工事を行います。その他、言葉の様子や高音、喫音の状態を知るための検査キット等の購入を計画しています。空き家対策事業について、駒牧陽子議員、質問。今回400万円という予納金になり、補正予算に至った経緯についてお伺いいたします。また、今3件の空き家対策の申請が進んでいて、この他にも候補の家があります。今後どこの空き家を対策していくのか、決めていくプロセスはどのようになっているのかお伺いします。都市建設部長、答弁。当該空き家は老朽化した平屋で、倒壊の危険性や小動物の発生等、周辺の生活環境に深刻な悪影響が生じていました。そのため、朝霞市では、所有者及び相続人が、すでに亡くなっていることや、相続放棄を行っていることを確認し、相続財産清算人の選任手続きを裁判所にて行っています。その後、裁判所から解体費用等に必要な予納金として400万円を請求され、協議した結果、清算人の選任手続きを進めながら、速やかな近隣住民の安全確保及び周辺環境の改善等に向け必要な予納額であるため、補正予算を計上しました。空き家の選定については、条例に基づき、町内関係課で組織された空き家等の適正管理に関する町内連絡会を開催し、優先対象候補の選定を行い、市長決裁を経て決定しています。選定のプロセスは、現地調査を実施し、採点表に基づき、各委員が採点を行ったものを取りまとめ、選定しています。2025年度の財政状況の見通し。本田真紀子議員、質問。補正予算を立てる際に、どのくらい歳入歳出の差があって、お金が残るのかを見越していかなければならないと考えますが、現時点で2025年度決算がどのような状況に至ると見ているのか伺います。総務部長、答弁。実質単年度収支は、決算で歳入歳出の差し引きがどうなるのかわからないと、実質収支が出ませんので、正確な見通しというのは立てづらいところですが、令和7年度決算の歳入と歳出の差し引き額から、繰越免許、継続費の定時繰越を差し引いたものが実質収支です。そこから令和6年度の決算の実質収支を引いた上で、財政調整基金の積立額と取り崩し額を差し引きしたものが、実質単年度収支ですので、今回補正予算第3号までの財政調整基金の積立額と取り崩し額の現在までの状況ですと、プラスの1億3370万8000円という状況です。令和6年度決算の実質収支が、1,640,799,600円ですので、令和7年度決算の実質収支が1,540,288,800円。これより多いと黒字、少ないと赤字になると考えています。令和7年度の決算における実質収支が 15億円を超えるのか、下回るのかは、現在ではわかりませんが、上回ってほしいと思っています。15、議案の件名と要旨。議案第74号から89号。議案第74号。令和7年度、2025年度、朝霞市水道事業会計補正予算、第2号。原案可決、全会一致。説明、職員の人事異動、及び人事院勧告に基づく給与改定に伴うもので、収益的支出について、職員の給与費を増額しています。議案第75号、令和7年度、2025年度、朝霞市下水道事業会計補正予算、第2号、原案可決、賛成多数。説明、下水道使用料の改定にかかる経費、及び人事院勧告に基づく給与改定等に伴うもので、収益的支出について委託料、及び印刷製本費を、資本的支出について職員の給与費を増額しています。なお、資本的支出の増額に伴う資本的収支の不足額は、建設改良積立金で補填するものです。議案第76号、朝霞市物質設置条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、福祉部と子ども健康部の2部を、福祉部、健康部、子ども部の3部に再編することに伴い、所要の改正を行うものです。質疑、部局再編の目的と市民サービスへの影響。飯倉和樹議員、質問。この度、行政機構の単位である部をはじめ、複数の部局が組織再編されます。この内容変更は、どのような目的があるのでしょうか。また、再編によって市民サービスには、どのような効果が期待されるのか伺います。市長公室長、答弁。令和8年度に実施する機構改革については、国が進める地域共生社会に向けた仕組みづくりや、市民の健康推進体制の充実、さらなる子ども施策へ対応することを目的として実施するものです。福祉部長、答弁。国が掲げる地域共生社会の実現に向けて、地域共生社会化を創設することで、従来の縦割りの支援体制では対応が難しい、複雑かつ複合的な課題に対応できる包括的な相談支援体制を整備していく予定です。次に、長寿はつらつ化を高齢者福祉部門と介護保険部門に分け、介護保険課を健康部に位置づけることで、人生100年時代の健康長寿を目指し、健康施策と一体的に取り組むことで、効率性が高まることを期待しています。議案第77号、朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、公職選挙法施行令の一部改正により、国の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引き上げられたことに伴い、市議会議員及び市長選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額を国の選挙に準じて引き上げるものです。議案第78号、朝霞市職員定数条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、今後の地域共生社会に向けた仕組みづくりや、子ども施策の推進、老朽化する公共施設の更新や維持管理などに、人的に対応する必要があることから、市長の事務部局を、643人から682人に39人増員するものです。この改正により、市全体の職員定数は869人となります。 質疑、正規保育士増員の効果。石川恵子議員、質問。正規保育士を9人増員することが提案されています。増員による効果についてはどのようにお考えですか？子ども健康部長、答弁。今回新たに9人の保育士を増員することで、すべての担任が正規保育士となることが可能となります。これにより、職員体制がより一層安定し、園児一人一人に丁寧に向き合うことのできる、より質の高い保育体制の構築につながるものと考えています。議案第79号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明。人事院勧告を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 3.302%、金額で 17,91 円引き上げるとともに、令和7年12月期の期末手当、および勤勉手当の支給月数を、それぞれ 0.025 ヶ月分引き上げ、令和8年度以降の期末手当、および勤勉手当の6月期と12月期の支給月数を改め、通勤手当については、自転車使用者のうち 10km 以上の距離区分について200円引き上げるとともに、自動車等使用者のうち 15km 以上の距離区分について400円から7100円の幅で引き上げ、職員の職名について、専門員を副主管に改めるものです。議案第80号、市長及び副市長の給与等に関する条例、及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。説明。朝霞市職員の給与に関する条例において、通勤手当及び期末勤勉手当の引き上げにかかる議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の給与において、通勤手当を新設するとともに、期末手当について、令和7年12月期の支給月数を 0.05 ヶ月分引き上げ、令和8年度以降につきましては、6月期と12月期の支給月数を改めるものです。議案第81号、朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、住民基本台帳の一部の写しの閲覧方法が、紙の台帳の閲覧から、閲覧用のデータを抽出して対応する方法になることから、所要の改正を行うものです。議案第82号、朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うほか、国の基準が改正されたことにより、健康診断の規定の改正を行うものです。議案第83号、朝霞市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、及び朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。説明、児童福祉法の改正に伴い、所要の改正を行うものです。議案第84号。朝霞市下水道条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。説明、下水道施設の老朽化や物価上昇に伴う費用の増加、荒川右岸流域下水道維持管理負担金の 値上げなどに対応するために必要な財源を確保し、下水道事業を健全かつ持続的に運営していくことを目的として、下水道使用量の改定を行うものです。質疑、安全な下水道を次世代へつなぐために。高堀良太郎議員、質問。下水道事業が長年にわたり、使用量の改定を行わず運営されてきた中で、今回、下水道使用量の改定に至った背景と、使用量引上げが必要と判断された根拠についてお伺いします。合わせて、今回の改定により、一般家庭には具体的にどの程度の負担増が生じるのかについてもお伺いします。上下水道部長答弁。施設の老朽化への対応や、昨今の物価高騰等による影響。令和7年度からは、埼玉県流域下水道維持管理負担金が値上げされるなどの状況を踏まえ、令和7年6月3日に上下水道審議会に対し、適正な下水道使用量の水準についての諮問を行い、同年10月2日に同審議会から下水道使用量の改定が必要であるとの答申をいただきました。答申の内容を踏まえ検討した結果、将来世代に負担を先送りせず、下水道事業の健全性を持続的に確保する観点から、使用量改定が必要であるとの結論に至りました。改定後の一般家庭への影響額は、例えば単身世帯で2ヶ月10立方メートルを使用した場合、税抜きで1000円の使用量が改定後は1200円となり、200円の増額となります。また、4人世帯で2ヶ月50立方メートルを使用した場合、税抜きで2700円が3650円となり、950円の増額となります。議案第85号、令和6年議決第62号の一部変更について、原案可決、全会一致。説明、東武東上線をまたぐ浜崎陸橋の改修工事にかかる協定に関して、請負金額について、令和6年議決第62号の一部を変更するものです。議案第86号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて、原案可決、賛成多数。説明、任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。須山健が。議案第87号、朝霞市駐車場設置及び管理条例を廃止する条例。原案可決、賛成多数。説明、北朝霞駅東口広場駐車場。朝霞駅南口広場駐車場、及び朝霞駅東口広場駐車場を民間事業者に貸し付けするため、本条例を廃止するものです。議案第88号、令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算第4号、原案可決、全会一致。説明、補正額は4億7964万9000円の増額で、予算総額は556億2135万1000円となりました。歳入は新たに物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金などを計上しています。歳出は新たに物価高対応子育て応援手当などを計上しています。議案第89号、監査委員選任に関する同意を求めることについて、同意、全会一致。説明、新たに議会選出の監査委員として、利根川仁志議員を選任することに同意を求めるものです。16、令和7年第4回定例会、議案審議結果表。 賛否が分かれた議決のみ掲載。表です。県名ごとに議決結果と政党名、議員名が表示されており、賛否が一覧できます。なお、公明党岡崎議員は議長です。賛成以外の議員のみ読み上げます。市長提出議案7件。番号、県名、議決結果、賛否の順。第72号、第6次朝霞市総合計画基本構想について、原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田、無所属、富山。第73号、令和7年度、2025年度、朝霞市一般会計補正予算、第3号、原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田。第75号、令和7年度、2025年度、朝霞市下水道事業会計補正予算、第2号、原案可決。反対、無所属、田辺、石川。第80号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。退席、新政会、ゴン。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田。第84号、朝霞市下水道条例の一部を改正する条例。原案可決。反対、無所属、田辺、石川、富山。第86号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて。原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田。なお、本人の一身上の事件のため、須山議員は除籍。第87号、朝霞市駐車場設置及び管理条例を廃止する条例。原案可決。反対、立憲、歩みの会、黒川、本田、無所属、田辺、石川、富山。表終わり。令和7年第4回定例会終わり。